こんばんは。今日から先ほど司会者が紹介してくださったようにダニエル書に入っていきます。年代としては紀元前600年代に入ります。イザヤが700年代ですから100年後ぐらいです。イスラエルが北王国すでに滅び、そして南王国も間もなく滅亡するという時期に、貴族の少年たちが捕囚になりまして、そしてその地で用いられていきます。少年だったダニエルは、バビロニア帝国が滅亡した後も次の支配者となったペルシャ帝国に仕えて用いられて行き、証を立て、またこの気球の時代に世界の歴史に関する予言、終末までを見せた予言ですけれども、そのために幻を示され、それを明かしし書き記しています。その内容は黙示録とも共通する部分もありますし、イエス様の終末の予言にも重なっています。前半はダニエル、また三人の友人の証の記録であり、そして後半はダニエルに示された幻が証されています。このダニエル書を通して異教の支配する中にありまして、神の民がどのように神様に守られて証したかを見てまいります。日曜学校でもよく取り上げられる書物ですけども、改めて御言葉から見ていきたいと思います。今日は第一章、異教の国の中で信仰を守る少年たちと題しまして、ダニエルと3人の少年、彼らの証を主が用いてくださったことを共に見てまいります。では1節から16節を購読してお祈りいたします。ダニエル書1章1節から16節。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカドネツァルがエルサレムに来て、これを包囲した。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせた。王は王が食べるごちそうや王が飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。宦官の長は 彼らに別の名前をつけた。すなわちダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。そのようにして私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。10日が終わると彼らは王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色がよく、体つきもよかった。天の父様、今夜からダニエル書を見てまいります。ここに明かしされている少年たちの信仰を私たちも習っていけますように、どうか導いてください。柔らかな、また賢い知恵が、たとえ神様を信じない方たちの中にあっても、それが用いられ、良い関係が築かれ、また耳を傾けてもらえるように、配慮してもらえるようにされました。どうか私たちも主にある信仰と愛と知恵を持ってこの地にあって証ししていけますように、今日の箇所をどうか私たちに示し、私たち自身も語るべき言葉、なすべき働き、そして必要な知恵と導きを求めていただけますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。バビロンの王国によってエルサレムが包囲され、そしてつまり降参したわけですね。そして王、また王族、貴族が捕囚になりました。それは人質という立場でもありますし、またこの支配地域を平和に収めるために、このバビロンに、主導的立場なものが、この帝国と、この支配地域の、仲立ちとなり、そして良い関係を築いて治めるためのものでした。そして若い者が選ばれたということは、年を経ると言葉においても文化においても、適応力が、だんだんと年を経ると、衰えてしまいますので、文化や、言葉を、 学ぶのにふさわしい若い世代が、しかも、将来、嘱望される、優れた者たちが、抜擢されていくのでした。それはユダ、イスラエルだけでなく占領した諸地域にも同じように、されていました。バビロニア、帝国は、どちらかというと、強硬で、力によって抑える、帝国でしたけども、この後の、ペルシャ帝国はどちらかというと、平和的、融和的に、もちろん、軍備に頼っているんですけども、より広い地域を各国の、文化に、応じて、それを尊重しながら、国に、支配が及ぶように、配慮した、国でした。さて、歴史の年代が冒頭に記されています。エフォヤキムの治世の第3年、これが、535年です。エホヤキン、そしてゼデキヤと、エジプトの関係、そしてバビロニアの関係で王様が入れ替わるんですけれども、このゼデキヤ王の時にユダは反逆して完全に滅ぼされることになってゆきます。145年ですから、あと十数年ですね。もう少し経ってですね、ごめんなさい。それで、この時に捕虜にされた、有力者たちの子弟が王宮に連れて来られて、そして教育を受けるようになります。各、国から数名、イスラエルからも数人選んで連れて来させたとあります。4節、それはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文化と言葉を教えるにふさわしい少年たちであったとあります。こうして、バビロンの文化に慣れ、言葉が通じるようになり、そしてバビロンを尊重しながら、また好意を持ちながら、支配国を治める器にしようと考えたわけです。そしてバビロンの文化に馴染ませるために、また王の特別の好意を、受けたんだということで、恩義を感じるようにさせるために、王の食卓の、食べ物を下げ渡して、それは王の食卓ですから豊かで、また、贅沢な食べ物ですけども、王宮で使えるにはこのように、王の食卓にきちんとバビロニア風の、マナーを守って、王の気分を害さないように、またバビロンを代表していけるようにと、食事の文化にも触れさせる意図がありました。 このようにして文化教育、言葉の教育などを3年間施して、そして王の家来として、有能な人材として、抜擢するという、計画でした。それは、支配国あるいは有力な国の、元に行って留学して帰ってきて、そして、優れた国の文化を導入し、また、長立ちになるということが私たちの国でも起こりましたけども、そのようにして、平和裏に、治める、長期間治める、ために、やられていた方法でした。選ばれたこのユダの貴族の少年たちの中にユダ族でダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤという4人がいました。そしてこれら捕虜の少年たちにはバビロニア風の名前が付けられました。それは呼びやすいということがあり、また彼らを、異国の、少年なんですけども、バビロニア人になったんだという、貴族意識を植え付けるためではなかったかと思います。しかしその名は神様を信じるユダヤ人にとっては屈辱的な名前でした。何しろ偶像にちなんだ名前を付けられてしまったのですから。テキストに付けられた名前について、解説を記させていました、いただきました。ダニエルと、このエルというのは、神様ですし、ヤーとつくのは、主なる神を意味する名前です。ダニエルというのは、神様は、裁き主という、誇らしい、信仰的な名前ですけども、バビロン風の名前はベルテシャツァル、このツァルとかこの音はバビロニア語風なんですけども、その意味はここに書きましたが、ベルの神を彼の人生を守りたまえという、その名前で呼ばれるたびに辛い名前です。しかし忍ばなくてはなりません。ハナニア、神様は恵み深い、慈しみ深いという意味の名前が、悪、これが悪というのが月の神です。シャデラク、悪のご指令、悪なる悪神の、指令のもとに、と偶像の御子のままにっていう名前を付けられてしまいました。ミシャエル、神様、誰が神のようであるかと神様の偉大さを称える名前でしたけども、メシャク、その、誰が何々のようであるかと偉大さを褒めたたえる名前の対象が悪神に変えられてしまいました。アザルヤ、主は、助けだという名前です。 それが阿部でネゴ、ネゴというのは、偶像の名前ですけども、阿部で、オベでとか似たような言葉なんですけども、しもべという意味です。主が助けてくださるという名前が、偶像の神のしもべにされてしまうと。捕虜、そして、奴隷の立場にありますので、名前を借りられても、まあ、それは服するしかありません。しかし、抵抗しないで、忠実に誠実に、使えるよう神様は、導かれました。彼らは、信仰を守ること以外は支配者に、使え、そして、まあ、エレミアの予言にありましたように、この捕囚の地で、栄えようと。そして異教の支配者たちの祝福を祈れ、数を増やしてはならない、やがて主が戻してくださるのからと、まあ、どこまでこのエレミアの予言が彼らに通じていたかは、はっきりはしないんですけども、主の御心に習って、彼らはこの立場で、神様が、そうされたんだからと、信じて忠実に仕えて証を成し続けます。そのことが自分たちだけでなく、捕囚にされていく、これからも大勢捕囚になっていくんですね。その民が絶望せず力強く歩み、そして力を蓄えて、やがて約束の地に戻れるために必要だと考えたのです。普通捕虜になったらですね、特に家柄が良い、そして将来を嘱望された少年たちにとっては、まあ、それは青天の霹靂であり、また大変辛いことです。なかなか馴染めない、反抗心がムクムクと浮き上がって、良い顔ができない、まあ、そうあっても多感な時代ですから仕方なかったと思いますけども、そんな中で彼らは信仰によって忠実に仕え、そして好意を得ていきます。まあ、それはエステル記では、エステルがそうでしたね、モルデカイがそうでしたね。信仰は守りますけども、しかし主が与えてくださった関わりについて誠実に仕えたのです。9節、神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされたとあります。さて、彼らが、この王の食卓から、下げ渡されたものを、出されたのですけれども、それはイスラエルの民にとっては汚れたものでした。もちろん王の食卓に並んだらですね、そんなものを汚れているから食べます、せんなんと言ったらもう首が飛んでも仕方ない状況ですけども、 下げ渡されて、まだ王の前に出る立場じゃなかったので、別のところで食するという状況にありました。それも神様の守りだと思います。そして、それぞれ下げ渡された食事を、この少年たちは、食べることになりました。ありがたく受け取れという対応だったと思うんですけども。この状況をどうしようかと、この4人は相談し祈って、8節にありますように、王が食べるごちそうや王が飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにしたと。これも宦官の長が機嫌を損なったら大変なことになってしまいます。王にですね、言いつけられて、不従順ですと。こうして罰を受けるか追い出されるか、あるいは殺されるかということになったかもしれません。しかし好意をいただいたダニエルたちに、宦官の長は優しく自身が抱えている状況を説明させました。つまり、彼らの願いを叶えたいと思うんだけれども、難しい事情があると正直に話してくれたのです。柔らかい言葉、優しい謙遜な言葉は、人の心を柔らかくします。素直にします。私たちは、そのように、塩味は聞いてほしいんですけども、しかし相手のことを尊敬し、そして相手の言い分も聞く、そういう態度でまず素直に願いを伝えて、そして相手がどんな答えをしようと受け止める、そういう人間関係とやり取りを、証しのために、また、共にいろんなことをするときにですね、身につけていきたいと思うんです。彼らは、貴族でどんな教育を受けたか分かりませんけども、土地が若くても賢い、また信仰的な少年たちでした。実際、この宦官の長が訴えたことは、このネブカデネザルを、が命じたわけですから、この王様はもう自分の言ったことは絶対だと、無理難題でさえ絶対だと言って聞く耳をなかなか持たない強権な王であることがこの後出てきます。ですから、言うことを聞かなかったらすぐに首が飛ぶかもしれないし、王の命令よりも少年たちの命令を優先したとなったら、王に対する不尊の罪で自分の首が飛ぶかもしれない。ただもしかして配慮してもらえるかもしれませんけど、大人じゃなくて少年ですから、酒類とかですね、育ち盛りにふさわしい食事っていうのもあるだろうっていうことも、 配慮してもらえるかもしれません。あまり香辛料が強いのはいけないとかですね、今でもあるかと思いますね。お酒も小さい時から飲むとよくありませんね。宦官の長は少年たちを預けられていますので、それぐらいの配慮は許されるかもしれないと。でも、妥協して、この少年たちの申し出を受けてですね、もし健康が健康状態が良くなかったら、それは問われると。そこで、食事を管理している世話役の人に、10日間試してくださいと。清いと思われる野菜と、そして、もう害のない飲み物として水、野菜と水で、生活できるようにしてくださいと、そう願いました。そして10日間試してみて、それで健康状態が劣っているならば、指導に従いますので、まず10日間試してくれませんかと願いました。ことが大ごとにならないための配慮です。神様がこの知恵も与えてくださったのでしょう。この申し出が受け入れられ、10日間試されました。すると15日、5節ご覧ください。10日が終わると、彼らは王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色が良く、体つきも良かったと。贅を尽くした食事は子供たちに合わなかったのか、食べ過ぎてしまったのか、どんなことがあったかわからないんですけども、きちんと、管理した、清い食物の方が健康に良かった。そればかりでなく、神様が彼らの健康を祝してくださったんです。しかも、体つきも良かったと。すくすく成長していったのです。この10日間の、結果を見て、彼らには願う通りに水と野菜を取るようにと認められました。その信仰に主が報いてくださったことが17節以降に記されています。理解力、知恵が与えられ、特にダニエルには幻と夢を説く賜物が与えられました。これがやがて彼らの命を守り、また有能な者として証を立てる道を開くことになったのです。3年間の訓練期間が終わった後、宦官の長はこの少年たちを評価してもらうために王のもとに連れて行きます。バビロニアの言葉で話しかけられて、どう賢く答えるか、その態度はどうか、その従順さはどうか、その知恵はどうか、 彼らは他の少年たちよりも何倍も優れていました。19節から20節をお読みいたします。王が彼らと話してみると、すべての者の中で誰もダニエル、ハナンヤ、ミサエル、アザレアに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて国中のどんな地方紙、地門紙よりも10倍も勝っていることが明らかになった。ダニエルはキロス王の元年までそこにいたとあります。キロス王の元年は、先ほど補修された時が605年、キロス王の、元年は約70年ですね。70年間仕えた、10代半ばぐらいと思ったら、85歳ですか。そこまで、おそらく90歳、近く、仕えていったんです。9歳まで。ダニエルは、キロス王の後の王にも使いましたので、こうして、神様は、この、少年たちを豊かに用いました。彼らの知恵はどこで、もちろん神様の特別な恵みがあったんですけども、イスラエルの民は今も、世界の中では優れた知性を持っていると言われていますけれども、何より彼らが幼い時から読んできた、学んできた聖書、それはもうあらゆる分野で優れた知識と知恵、また訓戒を与えてきたのです。そして神様を知ることは、それにさらに豊かな知恵と、また、配慮、行動力、聖書によって主を知ると主の導きをその都度その都度受けて、対処することができますし、神様のすべてを支配しておられる御力がありますので、なおのこと優れていました。このことは、年齢に関わりなく私たちにも当てはまります。第二テモテの三章の言葉をお読みいたします。三章十五節から十七節。第二テモテ三章十五節から十七節。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものと なるためです。こうある通りです。ですから私たちも御言葉と祈り、また信仰生活、その実践において整えられて、神様を信じない世の中にあってもダニエルたちのように証を立てていきましょう。お祈りいたします。天の父様、捕囚の地で豊かに持ちられていきますこの4人を見てまいりました。神の国とその義とを第一にするときに、どんな状況にあっても私たちは証を立てることができます。どうかこの4人の信仰にも習っていけるように私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。